始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどお送りしております、そして毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあ、それでは今朝も大須賀さんいらしてます。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。若干疲れ気味の大須賀です。
もうどうしちゃったんですか。
昨日は仕事ですよ。この地区でね、新東名、
はい、
新東名の開通前の、ハイウェイマラソン&ウォークっていうのがありまして、
はい、
それのイベントのスタッフで、としてちょっとお仕事いただいたんで行ってました。
大須賀さん何もやりますもんね。何でもできちゃう。
いや、そんなことないです。
なんかそのハイウェイマラソン&ウォーク、うん、それ参加者すごくって、うん、抽選漏れちゃったっていう人ね、私の周りいっぱいいるんですよ。
すごかったですよ。ランとウォークで4000名ずつだったんですけど、うん、もうすぐいっぱいになったって言ってました。
本当、はい、まあ皆さんすごいです ね、
まあ、なかなかその高速道路のねサービスエリアとか道路上を歩く機会ってないじゃないですか、
うん、まあね、次の機会って言って今度いつよってことですもんね。
そうなんです。
まずないですよね、
はい、
まあそれこそね、道路工事する仕事にでもつけば別ですけど
関係者ならね、そういうね、
そう
一般の方はなかなかね、そういう機会ないんで、やっぱりたくさんの人が楽しんで見えました。
本当良かったです ね。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お天気もなんとか持ちましたしね。
そうです、良かったですよ、帰ってちょっと薄曇りぐらいの方が、走られる方にとっても良かったんじゃないかなと。
そりゃそうですね、
はい、
良かったです。
良かったです。
お天気も味方してました。
そうなんです、
はい、さあ、お天気が味方といえば、
はい、
このリレーフォーライフジャパンも大体皆さん外で行いますから、
はい、
お天気が味方になってほしいところです。
そうですね、
はい、
はい、そんなまあ、爽やかな天気が一番だと思うんですが、
はい、
今日のゲスト、
はい、
リレーフォーライフジャパンの、イケメンズ、
イケメンズ、
爽やかイケメンズのお一人、
ずってふう、まあまあいいです。そのメンバー聞いた方がいいのかな。
そこは触るとこでしょ
う。あ、そうですか。あ、メンバー他に誰がいるんですか。
あの爽やかイケメンズ2人いるんですけど、
はい、
まあもう1人が今日のゲストの方で、残り1人は、はい、なんとなんとゆうみさんの目の前。
はい、ではご紹介します。本日のゲストさん、はい、リレーフォーライフジャパン和歌山実行委員長の野上哲也さんです。おはようございます。
おはようございます、爽やかイケメンズの1人の野上と申します。よろしくお願いいたします。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。イケメンズって認めちゃって大丈夫なんですか。
いや、自称なんで、いくらでももう、はい、イケメンと言わせてもらってます。
いや、
すいません。
いや、野上さんピンでいいんじゃないかなと思うんです
けど。そういうこと。図はいらないってこと。
うん、かなってちょっと。
まあ、なんてこったい。
すいません。
実際にですね、野上さんとは1回2回、僕2回お会いしたのかな。
そうですね、
そうですね、はい、昨年の滋賀県の近江八幡のリレーフォーライフジャパンと、はい、それと、今年の3月の京都の会議の時にお会いさせていただいて、
ね、
はい、相変わらずイケメンですわ。
もう、とんでもないです。
もうラジオなのが申し訳ないですね。
いや、本当にね、そう思います。僕の顔をね、スティックもでやっとる場合じゃないぞっていう感じの。はい、そんな野上さん、リレーフォーライフジャパン和歌山、
はい、
はい、和歌山は、
はい、
何回もすでに開催してましたっけ。
今年の5月で2回開催終了しました。
そうですね、
はい、
来年3回目もあるということで ね、
そうですね、
またちょっと後ほど触れたいと思うんですが、
はい、
その、リレーフォーライフジャパン和歌山、野上さんの場合、そこからリレーフォーライフに関わられたんですかね。
はい、
和歌山のリレーから。
はい、
そうですね、
そうですね、貝塚での、
あ、はい、
開催の時にちょっと貝塚に足を運んでまして、
はい、
そこで、リレーフォーライフっていうものを知ったんですよね。あ、はい、
貝塚、大阪の貝塚でデビューだったわけですね。
はい、そうですね。はい。
で、そこでリレーと、あ、こんなことなんだ、ということで、
はい。
地元で。
そうですね。はい。
さすが。
どういうきっかけで興味持たれたんです？
最初はですね、まあ、私ちょっと病院で診療放射線技師と言いまして、
うん、
一般的にそのレントゲンとか CT 撮る仕事をしてる人いてるじゃないですか。
はい。
ああいうあの仕事をしてるんですよ。
あ、イケメンさんが多いです。
どうなんですかね。
はぁ、
あ、いいです、それ置いといて、はい、
そこでその放射線治療っていう分野に関わってまして、
はい、
でそしたらその患者さんって1ヶ月前後毎日同じようにあの病院に来られるんで、
ええ、
でそんな中でそのなんていうんですか、患者さん同士の支え合いの場っていうのがやっぱりいるんじゃないかなっていうふうにいつも思ってたんですよ。
はい、
はい、でそのそういうボランティアやってる中でそのリレーフォーライフっていうものがあるよっていうのを話聞いてまして、
ええ、
で、実際貝塚の方へ足を運んでみたら、あ、これは和歌山でも必要だなっていうことで、
はい、
はい、リレーフォーライフに関わることになりました。
なるほど、
はい、
そこで実行委員長されてるって伺ってるんですけど、
はい、
うん、実行委員長になられるまでのいきさつなども興味があるんですが、
はい、あ、なるほど、いや、ですのでその和歌山でリレーフォーライフをやろうって、まあ、言い出した人間の一人なんですけど、
はい
はい、でその中でその和歌山はその患者さんに実行委員長やってもらおうということでこの2年間は患者さんに実行委員長をしてもらってたんですけどね。
そうですね、このコーナーにも以前出ていただいたことがあります。
そうです、そうです、はい、南出直美が、はいはい、実行委員長してたんですけども、
はい、
で、私まあね、サブ的な立場でこう支えて、開催しようということで関わってまして、
うん、
で今年というか来年に向けてはもうちょっと南出さんがちょっともう、しんどいということで、
はい
はい、私が代わりに実行委員長にということで、という流れです。はい、
ということは2016年度のリレーフォーライフジャパン和歌山の実行委員長さんということで、
はい、
そういうことですね。
はい、はい、
和歌山のね、はい、メンバーの方というと京都でもお会いしましたが、
はい、
明るくにぎやかな方たちが多くって、なぜか女性なのに兄さんと呼ばれている方も
いますね、いますね、
お見えになりますし、
はいはい、
私イケメン枠で呼ばれてませんけどっていうコメントもいただいたんですけど、
ね、はい、
はい、次は
男前な女性がいますね。
そうなんですよね、
はい、
なんで僕も男前枠でって言ったら、
はい、
なんか男組枠で今度呼んでくれということですの で、
そうです、ね、
はい、
はい、その方が多分適当かなと思って、
はい、すみません、僕もなんか思わず納得してしまったんですけど、
でしょう、そうですよね。
だからね、本当に皆さんお若くって、
はい、
で元気なんですよ。
そうなんですよね、
明るい、
ちょっと比較的平均年齢、実行委員の平均年齢が低いんで全国的に見ても、
はい、
はい、なかなか元気のある実行委員会だなとは思ってます。はい、
ちなみに大体平均年齢おいくつぐらいなんです？
どうでしょうね、40いってるかいってないかぐらいですね、うんうん、
若いですね。
はい、
うん、
はい、
なるほど、
はい、
そうですか、
はい、
他はどうなのかしら。
まあ岡崎も比較的どちらかいうと若い方ですね。
う
ん、
ね、
でもそこまで若くないんで、
うん、は
い、
で年齢不詳の方が多いのでね、岡崎って。
あ、まあゆみさんもそうだね。
え、私気分は18。
もうふざけんなって話でね。朝一から。
そうですね。そういう方結構和歌山にもいてます。
はい、よかったです。
そういうおふざけをする方が見えるわけですね。
はい、
なるほどなるほど。
はい、
で、まあ和歌山のリレー、はい、今まで2回開催されてて。
はい、
何かこう和歌山ならではのものイベントとか出し物とかこう気持ちの部分とかそういったものって何かあります？
そうですね、おそらく和歌山は24時間走ってくれる方がいるんですよ。
はい、
チーム、ランチームとして参加してくれる方々がいるんですけども、
はい、
その24時間ずっとリレーの会場で走るっていうリレーフォーライフは多分和歌山だけじゃないかなと思うんですけど。
うん、うん、なるほど、
はい、
真剣に走っちゃうんですか？
そうなんです、はい、
はあ、
はい、やっぱりそのね、夜中でも走ってくれてる姿っていうのは周りから見ててもすごく元気もらえるんですよね。
うーん、
はい、そうです、釣られてちょっとこうトラック行こうかしらって思いますよね。
あ、思います思います、はい、そうですね。
やっぱり夜中歩いてる方多いですか？
結構参加者たくさん来ていただいてまして、はいはい、歩いてくれてる人も結構いらっしゃいます、はい。
和歌山のっていうと会場はどちらでしたっけ？
和歌山城の真下にある砂の丸広場というところなんで、
はい、
和歌山城をこう見上げながら家をするっていう形になりますね。
素敵、
ね、それもいいですね、はい、
でいつも5月に開催してるんですね。
そうなんです、ちょっと和歌山は春開催ということで、
はい
はいはい、
それぐらいですとどうなのかしら。お城の周りってなんとなく緑が深いっていうイメージあるんですけど。
そうなんです、そうなんですよ。だから、そうなんです、緑を結構、イメージしてまして、和歌山のリレーの T シャツは、黄緑と言いますか緑なんですよね。
あ、いいですね、はい、目にも優しい、
そっち行った今僕はあ、実行委員長と同じ爽やかですねって言うかなと思ったら目にも優しいに取られちゃいました
なるほど、そうです、爽やかも兼ねてなんですけど、
そうですよね、はい、なかなか自分でここまで爽やかって言えないですよ
今言わせたんじゃないですか言わざるを得ないですよね、の神さん
いや、本当ここ数日のフェイスブックのね、はい、いろんな皆さんの書き込みでも、
はい、
楽しいコメントたくさんいただいておりますけど、
はい、
多分の神さんは、
はい、
多分ね、いじりやすいんですよ。
そうなんです、なぜかいじられキャラなんですよね。
ですね、
はい、いじりやすいイケメンってちょっといいとこ取りじゃないですか
いやいや、どうなんでしょう、それはいいとこ取りなんでしょうか、ちょっとよくわからないですけど。
いや、はい、いいとこ取り で背も高くって、でテニスもやられててっていう
はい、
おいおいおいっていう感じでしょ。
ちょっとなんかパーソナルなところをなんかお聞きしたくなっちゃうじゃないですか。
あららら、ゆうみさんの前のイケメンは、とりあえずドラムね、ロッカーでは、目の前のって確認した今、
はい、
ロッカーではありますが、
なるほど、
ねえ、
私音楽系はもう全くダメなんで、はい、その辺はすごいですよね。
いやいや、僕実はテニスもやってたんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、胃の手術するまでは、
はい、
もう毎週末テニスやってました。
そうですか。
はい、
和歌山のその兄さんと呼ばれる女性もするんで、よかったらまたね、機会あれば一緒に。
あ、ミックスやりますか。
そうですね、いいですね。どっちが女子でどっちが男子か分かんないですけど。
はい、多分ね、
はい、
野上さんと僕がペアになって、
はい、
うちの奥さんと、
はい、
男組の女性の方がペアになると、男子ダブルスになると思います。
なるほどね。
はい、
なるほど。それいいですね。
ね、うちの奥さん、テニスのコーチやってますので。
あ、いいですね、いいですね。ぜひやりましょう。
はい。
はい。
いやいやいや、偉いとこで盛り上がっちゃったな。
一体どこでやるんですか？
もうね、じゃあ、岡崎と、和歌山の間を取ってどっかとかね。
そうですね。
はい。
いいですね。
ぜひこちら来ていただいてもいいですし。
そうですね。
和歌山行きたいんですよ。行きたいところの僕一箇所です。
あ、ぜひ。もう、来てください。も
ういいとこですよね、和歌山ね。
はい。はい、
で、和歌山城も見たいし。
はい。
いいかも。そうです
。御三家の和歌山城をぜひ見に来ていただけたら。
そうですよね。
はい。
夜、あ、いいですね。夜はどうなんです？例えばお城がライトアップされてるとか。
はい。ライトアップされてます。はい。
ああ、いいな。
はい。
ですね、
皆さん観光がてら、ね、はい、来年は和歌山のリレーにも参加していただいて、
はい、
で和歌山のこう土地のものいろいろ楽しむっていうのもいいですよね。
ぜひぜひ、はい、和歌山駅から主要な駅のその和歌山駅からも徒歩10分ぐらいなんで。
あ、いいじゃないですか、はい、今からお金貯めないといけない、
はい、
本当ですね。
アルバイトのせいだそうだ、
はい、いいじゃないですか、昨日も稼いだんでしょ
う。いやいや、らしい言い方するね、本当に
ぜひ和歌山ラーメンなんかも食べに来ていただいて。
いいですね。僕は、はい、やっぱ和歌山っていうと海の幸っていうイメージがあるんですよ。
そうですね、そうですね、海の幸も結構、はい、
何、和歌山ラーメンってどういうラーメンなんです？
どうなんでしょう、その全国的にはその豚骨醤油ベースの、ラーメンになるんですかね、はい、
なるほど、はい、今スタジオの前でふんふんってうなずいて見る方もお見えになります。
あ、なるほど、
うまいってますよ。
でしょうでしょう、
はい、
はい、ありがとうございます。
いやいやいやいや世界に羽ばたくみんなでリリーフォーライフですので、
はい、
僕白浜に一回行ったことあって、
はい、
ね、せっかく和歌山まで行ったらアドベンチャーワールドも行きたいですよね。
あ、そうですね、パンダもいますからね。
ねえ、
はい、車で1時間弱で今でしたら行けると思うんで、
あの結 ね、野上さんも僕も和歌山の観光大使ではないんですが、はい、いろいろせっかくですのでリレーに行っていろいろ楽しんでね、その土地を、はい、ということで今こう岡崎から和歌山に足を運ぶように運ぶように今持っていってるんですが、
でも肝心な和歌山でのリレーフォーライフジャパンの内容を触れてないんですけど。
あ、まだ触れてなかったでしたっけ、
うん、触れてないです。
はい、どうぞ。
岡崎でもリレーフォーライフされてるんで、多分その会場的には変わりはないと思うんですけども、
はい、
和歌山の会場もその皆さんで参加者全員でそのね、思いをつなげるようなリレーにしようということで、うんうん、実行委員一同ちょっと頑張って活動してますんで、
はい、
はい、
和歌山の実行委員さんはどのぐらい見えるんですか。
現在20数名というところですね。
なるほどなるほど、
はい、
大体例えば去年の例取っていただいてもいいんですけれども、
はい、
どれぐらい皆さんいらっしゃるんですかね、当日。
そうですね、去年一昨年見ても1000人以上来ていただいてます。
賑やかな感じですね。
はい、そうですね、結構賑やかにしていただいてるんで、はい、感謝してます。
和歌山だとやはり大阪の方から、まあ、下に下るというね、南の方にという形なんですが、はいはい、やはりその和歌山その県内の方も当然なんでしょうが、
はい、
その大阪方面からも参加者の方はたくさんお見えになって、
はいはい、大阪の方からも近畿各地から来ていただいてますし、徳島の方からもフェリーで渡って来ていただいたりとか、
綺麗なお姉ちゃんが、
そうです。
あの方、
はい、で遠くは鹿児島からちょっと、ね、仲間が来ていただいたりとか。
なるほど、
はいはい、
鹿児島も女性です。
あ、女性です。
はいはいはい、ね、元気な人たちですよね。
そうですね、
はい、
どこも女性が元気ですね。
元気ですね、
女性の方が元気ですね、やっぱり
ね。京都からも、はい、まあ、このコーナーではちょっとご無沙汰しておりますが、
はい、
京都のだんじり姉さんこと優子姉さんも ね、
はい、
足を運ばれてるようですので、
はいはい、
一回行ってみたいな今度。
ぜひね、はい、来ていただけたらありがたいです。
お邪魔したいです、はい、ちょっと今から頑張って貯金します。
貯金ね、
はいはい、
和歌山の方のリレーフォーライフって、はい、特になんかこう特徴って尋ねられたらなんてお答えになります。
はい、そうですね、特徴ですか、うん、その学生さんもかなりたくさん和歌山の実行委員には絡んでくれてまして、
うん、
すごくその若さ、会場足運んでもらったら分かるかと思うんですけど、その若さをかなり感じられる会場かなと思いますね。
なるほど。
学生がたくさんいてくれてるんで、
はいはい
はい、
学生っていうと大学生ですか。
そうですね、和歌山県立医大の学生さんとか、はい、あと和歌山大学の学生さんであるとか、はい、
大学って近くにあるんですか、会場の。
はい、近くにあります。はい、
いいですね、
ま
あ、
はい、
なんとなくお城のあるとこって大学、学校って近くにあるイメージありますね。
あ、なるほど、そうですね。
あ、
松山とかもそうですもんね。
言われてみればそうですね、
はい、なぜかわかんないですけど確かにそうですね。
ね、
はい、
岡崎はお城の周りには大学ないんですけど、ちょっと若干離れてるね。
まあ、でも国立の研究所がありますよね、近くに。
なるほどね。
なんかハードル上げたね今。そうですね、世界各国から優秀な頭脳が集まってるところがありますね。
ね、ありますあります、ね、
なんで岡崎なんだろうと思いましたけど。まあ置いといて、
置いといて、
は
い、
まあ、ということはさっき徳川御三家っていう話がね、
はい、
ちらっと出ましたけど、
はい、
ということは岡崎とも、まあ、変な話。
そうなんです、
ね、ゆかりがあるってことですね。
イエス公の弟、子供ですね、
はい、
子供が頼信公ですから、
はい、
はいはい、
ということは、
はい、
血縁関係ですよ。
そうですよね。そうですよね。
ねえ、一応岡崎はね、徳川家康公が、まあ、生まれたところということで、
そうですね、
はい、
和歌山は暴れん坊将軍生まれたところ、
そうですよね、
はい、
そうですね、
はい、
で
私は暴れん坊ではないです。
いやいやいやいや、またこの暴れん坊が出て今言おうかと思ったんですよ今。
またね、こちらの愛知県は暴れん坊将軍を演じた松平健さんの出身地ですしね。
そうですね、確かにそうですね、
はい、うん、
すごいつながりですね。
いろいろご縁ありますね。
はい。
なんか強引にご縁を持っていってるような気がしてしょうがないのは私だけでしょうか。
いやいや、あのご縁っていうのは気づいた時に見つけるもんですから。
そりゃそうだね。
もう、はい、そんな感じでいいと思います。
ね。
はい。
まあ、来年度、2016年度の実行委員長の神さんとして、
はい。
やっぱり開催日のこととか、
そうですね、
お話をちょっといただけたらなと思うんですが、
2016年5月の14日15日の土日に開催決定してます、
はい、2016年5月14日土曜日から5月15日日曜日ですね、
はい、はい、14日の12時から15日の1時まで
12時から1時まで、はい、
はいはい、
楽しみですね。
ありがとうございます。
その来年の開催場所はどうなるんです？
同じ和歌山城の下にある砂の丸広場というところで、
はい、
はい、開催します。
はい、同じ場所なんですね。
はい、
はい、いいお天気になるといいですね。
そうなんですね。ね、はい、
まあ、まだ来年の話なので、
はい、まだ半年先になりますけど。
そうですね、もう半年先なんですよね。
ねえ、
はい、
もう半年、まだ半年でも半年ってあっという間ですもんね。
あっという間に多分来ると思うんで。
そうですよね、
はい、
半年前っていうとぼちぼち準備などもいろんなことやりだしますよね。
そうなんです。もう実行委員会は立ち上がってちょっといろいろ動き始めてます。
そうですか、はい、まあでも年末年始挟まるのでなかなか動きも大変じゃないですか。
そうなんですよね、まあ、そこはもう春開催のリレーフォーライフのもう宿命といいますか、はい、
そうですね、
はい、
確かに秋の開催のとこですと年末年始休めますもんね。
そうなんですね。
そうそうそう、はい、そうですよね。どうか、はい、お体など壊さないように、
はい、
ぜひますますご活躍していただいて、
ありがとうございます、うん、
大成功されますようにお祈りしております。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
楽しみましょう。
はい、そうですね、
はい、
楽しんで我々も、はい、活動したいと思います。はい、
はい、はい、岡山実行委員会の皆さん、まあ、特に兄さんには、はい、よろしくお伝えください。
はい、よろしく伝えておきます。はい、
はい、
はい、
ね、また機会がありましたらこの番組にも出てくださいませ。
ぜひ、ありがとうございます。
ぜひぜひ、はい、またご出演ください。
すいません、岡崎からエネルギーいただきました。ありがとうございます。
あ、いえいえ、とんでもないです、はい、こちらこそエネルギーいただきましたし、また開催の前に、
はい、
ね、告知という形でまた出ていただきたいですね。
あ、ありがとうございます、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
スタジオに遊びに来てくださってもいいですし、
また
イケメンが行かせていただきます。そしたら
俺自分で行っちゃうよ。あ、そしたら爽やかイケメンが揃っちゃうじゃないですか。
あら、
あら、
揃って見せてください。
以上で申し訳ありませんけど
ね。え、
はい、
まあしょうがない、いいんですよ、何でも、まずは自分からです。
そうですね、
そうですね、
はい、
わ、はいはい、かりました。では本当に今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。
失礼いたします。
失礼します。
失礼します。はい、今回のゲストはリレーフォーライフジャパン和歌山実行委員長の野上哲也さんでした。
はい、
そして大菅さん、今朝もありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。